地域の健康をサポートする草津立東いきいきダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東いきいきダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマは COPD 慢性閉塞性肺疾患です。講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは COPD ということです。あまり聞き慣れない病名ですが、酒井先生、この COPD というのはどのような病気なんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、COPD というのは、慢性閉塞性肺疾患という病名を英語で呼ぶ時の頭文字を取ったものです。
はい、
2001年に COPD についての新しい考え方や治療法を世界的に統一したガイドラインが発表され、一躍脚光を浴びるようになりました。
はい、慢性閉塞性肺疾患ということですね。なんだか難しい病名なんですけども、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
わかりました。慢性閉塞性肺疾患 COPD は、
はい、
その名前の通り慢性の疾患です。少し急いで歩いたり、階段の上り下りで体を動かした時などですぐ息切れしたり、風邪をひいたわけでもないのに咳や痰が長く続きます。 COPD は肺気腫や慢性気管支炎などの病気の総称で、細い気管支に生じた炎症が原因と言われています。肺気腫は気管支の末端にある肺胞が壊れていく病気のことです。肺胞が壊れると酸素を取り込み二酸化炭素を放出する呼吸機能の効率が悪化し、息切れや咳、痰が多くなります。さらに症状が進行すると、ちょっと動いただけでも呼吸が苦しくなり、休み休みでないと歩けなくなったり、衣服の着替えにも支障が出るくらいになり、とても仕事どころではなくなってしまいます。
はい、
また気管支に炎症を起こして咳や痰を繰り返すことがほぼ毎日3ヶ月以上続き、同じような症状が2年以上にわたって続くのが慢性気管支炎なんです。
はい、
肺気腫はこの慢性気管支炎に続発する場合が多いようなんです。
はい、この COPD が進行してきますとやがてどうなるんでしょうか。
少し動いただけで息切れしてしまい、日常生活がかなり制限されるようになります。
はい、
もっと進行してしまうと、じっとしていても呼吸が苦しくなり、ヒューヒュー、あるいはゼーゼーというようになります。そして咳や痰があまりにひどいため、夜横になって眠れないようになり、ベッドを起こして座ったまま寝ている人もいるくらいなんです。空気中の酸素だけでは苦しくて生活できないようになるため、酸素ボンベが手放せなくなり、やがて心不全を起こして命に関わる病気なので、早期発見早期治療がここでも大変重要になります。
はい、
また肺だけではなく全身に悪影響をもたらすことも知られています。例えば脳や心臓の血管を痛めて心筋梗塞や脳卒中を引き起こしたり、糖尿病、骨粗しょう症、うつ病や不眠症、貧血の原因にもなるとされています。
ではこの COPD ですね、どのような人がなりやすいんでしょうか。
COPD は別名タバコ病とも言われているくらいで、
はい、
発症患者の9割以上が喫煙によるものとされているんです。その他受動喫煙や大気汚染なども原因と考えられていますが、40歳以上で喫煙歴がある人、特に喫煙を始めた年齢が若いほど、また1日の喫煙本数の多い人ほど COPD になりやすいことが分かっています。
タバコが原因ということですか。
そうですね。
では一体どれぐらいの人がこの COPD にかかっているんでしょうか。
はい、2004年の WHO 世界保健機関の調査では、死亡原因の第4位が COPD だということで、
はい、
世界各国の調査によると COPD の有病率は 10% 程度と報告されています、うん、日本人の COPD 有病率は 8.6% とされており、40歳以上で実に500万人以上、70歳以上だと約210万人もの人が COPD にかかっていると考えられているんです、
うん、そんなに多いんですか。
そうなんです。我が国では COPD は死因の第9位に位置しており、男女ともに高齢者の割合が高くなっています。タバコの消費量と COPD の因果関係を見たデータでは、昭和の初期から1970年代まではタバコの消費量が増加し、1975年より消費量が減少に転じているんですが、この1975年頃より急激に COPD による死亡者数が増加しているんです、
うん、
ちなみに厚生労働省の統計によると、2013年の COPD による死亡者数は約1万6千人です。 COPD は20年以上の喫煙歴が発症のリスクとされています。年々喫煙者は減っているとはいえ、未だに喫煙率が高く、喫煙を開始する年齢も徐々に若年化しているこの日本では、今後さらに患者数が増加すると考えられています、うん、特にこれまでは男性の喫煙率が高かったのですが、最近は女性の喫煙者も多いため、今後は女性の COPD 患者数が増加すると思われます。
なるほどね。それではこの COPD を早期に診断する方法というのはあるんでしょうか。
スパイロメーターという機械を用いて、はい、呼吸機能検査を行うことで早期に発見できるんです、
うん、
この検査はスパイロ検査と呼ばれ、 COPD の診断には欠かせない検査で、肺活量と息を吐く時の空気の通りやすさを調べるものです。
これは簡単な検査なんでしょうか。
はい、皆さん一度は肺活量を測定したことがあると思うんですけども、
はい、
スパイロ検査はそれとよく似ています、うん、まず口にマウスピースを加え、鼻をつまんで数回普通に呼吸をします。そして吸ってという合図があると、思いっきり吸えるだけの息を大きく吸い込んで、吐いてという合図とともに、できるだけ早く最後まで息を吐き切るという検査なんです、
うん、
COPD の患者さんは一気に息を吐き出しにくくなっています。1秒間に吐くことのできる空気の量を肺活量で割った数値、これを1秒率と呼びますが、これが 70% 未満になるとき COPD と診断されるんです。スパイロ検査はこの数値を簡単に計測できるため、特に喫煙歴のある方は呼吸器内科などでやってますので、ぜひ一度受けていただきたいなと思います。
はい、ではこのレントゲンでは診断はできないんでしょうか。
はい、一般に胸部レントゲン写真や胸部 CT といったレントゲンを用いた検査で COPD を診断することはできません、
うん、
肺機種が進行していたり、さまざまな肺疾患の除外診断には非常に有用なんですが、 COPD の早期診断には不向きとされています。ちなみに COPD と鑑別が必要な疾患として、喘息、肺結核、肺がんや腎肺症、肥満性反鰓気管支炎、閉塞性鰓気管支炎、気管支拡張症、鬱血性心不全など数多くの疾患があるため、いくつかの検査を併用して最終的に診断することになります。
はい、それでは次にこの COPD の治療方法についてお伺いします。どのような治療がされるんでしょうか。
残念ながら現代医学でも COPD を根本的に治して元の状態に肺を戻すといったような画期的な治療方法はないんです。少しでも早く発見して進行を食い止めるしか手立てはないんです。
うん、治療法がないということですね。
いえ、確かに根治療法はないんですが、うん、できるだけ早期に発見してそれ以上悪化させないための治療方法はいくつかあります、うん、COPD の治療ですが、何といってもまずは禁煙、これが必要なんです、
はい、
喫煙を続けている限り進行をストップさせることはできないので、治療の第一歩は禁煙です。ニコチン依存性の強い人はニコチンパッチやニコチンガム、あるいは非ニコチン製剤の飲み薬などを使って禁煙を補助する禁煙外来がありますので、かかりつけ医に相談してみてください。
はい、まずは、禁煙ということですね。 他に何か治療法はあるんでしょうか。
はい、COPD は気管支が収縮してしまっている状態なんで、気管支を広げる薬を使うことで呼吸を楽にすることができます。
はい、
痰が大量に出てきて苦しい場合は去痰剤を用いたり、状態が悪化していく場合などには抗生物質や吸入ステロイド薬を使用することもあります。うん、また薬物療法以外に呼吸リハビリテーションも行われます。そもそも我々の体は使わないと徐々に衰えていくもんです。 COPD で呼吸が苦しくなると息切れがするため、徐々に体を動かさないようになってしまい、やがては足腰が弱くなり、最悪の場合寝たきり状態になってしまいます。
はい、
そこで呼吸するのに必要な筋肉をトレーニングすることで息切れを軽減し、呼吸がしやすくなるような体操をするんです。
うん、
この呼吸リハビリテーションは体に負担を与えない程度の適切な運動を継続させることが大切なんです。
はい、酸素療法、どのような時に開始するんでしょうか。
肺機能低下がかなり進行すると、
はい、
通常の空気では酸素が足りず低酸素血症を起こして呼吸不全という状態に陥ります。
うん、
運動時や睡眠時に顕著な低酸素血症を起こしてしまいますが、病態は比較的安定していて入院加療の必要がないような場合、家庭で酸素を吸入する在宅酸素療法を行うことができます。
はい、
また酸素ボンベを携行して持続的に酸素を吸入できるようにすれば、買い物などの日常生活も可能になりますので、患者さんの生活レベルが向上し生存率も高まります。
はい、よくわかりました。では最後になりました、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、COPD の患者さんは風邪などをひいたりすると重症化しやすく、命に関わることもあるため、ワクチンの接種が必要とされています。増悪を防ぐためのワクチンとしてインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの2種類があります。特にインフルエンザワクチンは重篤な増悪を減少させ、死亡率を 50% 程度減少させると報告されていますし、
はい、
肺炎球菌ワクチンも合わせて接種することでインフルエンザワクチン単独に比べて COPD の増悪頻度が減少するということも知られていますので、全ての COPD 患者さんのみならず、そのご家族にもワクチン接種をお勧めします。
うん、
また日常の生活において免疫力が低下しないよう十分な栄養をとり、体重が減らないようにすることも大切です。 COPD は咳や痰、呼吸困難などの症状が短期間で急激に悪化することがありますので、おかしいなと思ったらなるべく早めに病院を受診するようにしてください。
わかりました。酒井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信義先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。